知りたい藤沢さん、藤沢さんのものが気になるということで、本日は江ノ島漁民会さんにお邪魔しています。吉岡康武さんにお話を伺います。吉岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、早速なんですけれども、今私は江ノ島島内にあります江ノ島漁港にお邪魔しています。さあ、今午前中のお時間なんですが、吉岡さん、今のこの時間帯ってどんな時間なんですか？
今網終わって、これから遊覧船行く準備をしてます。
では、もう今日も漁に出られたところということなんですけれども、吉岡さんのお仕事内容を教えていただいてもよろしいですか？
基本漁業です。で、遊覧船もやってます。
漁業で漁師さんをされていながら、そして日中は遊覧船の運航もされているということです。まさに海のお仕事というところになりますが、吉岡さん、漁業歴といいますとどのぐらいになるんでしょうか？
26年ぐらいです。
26年されているんですね、はい。何か漁師さんになるというそのきっかけはあったんですか？
親がやってたから。
そうなんですか、はい。ではもう代々漁師さんというご家庭で？
そうだと思います。はい。
生まれも江ノ島ですか？
生まれ江ノ島です。はい。
ではもう地元で漁師さんをされているということなんですけれども、こちらの江ノ島漁民会さんのこの漁業なんですけれども、どういったものを取っているんでしょうか？
今の時期だとだいたい伊勢エビとかです。
伊勢エビがこの江ノ島周辺で取れるのですか？どのあたりでしょうか？
そうですね、江ノ島の裏の磯のあたりだと思うんですけど、だいたい近郊に取れます。
そうなんですね。船で出るとだいたいどのぐらいの時間がかかる場所まで行くんですか？
だいたい10分ぐらいだと思います。
どうやって伊勢エビ取るんでしょうか？教えてください。
前の日に網を入れて、今日みたいに朝あげるみたいな感じ。はい、
そうなんですね。で、網で仕掛けをする、それ刺し網漁と言っていいですか？
はい、
刺し網漁ということなんですけれども、かなり深いところまでその網は行くんですか？
浅いところが多いですね、基本は。はい。
さあ、ということで伊勢エビ漁されているということですが、その他にも取れる魚介類はありますか？
サザエとかカワハギとか。
サザエも季節性がありますか？
そうですね、基本こう夏場とかこの秋口の方が取れるとは思います。
だいたい1回の漁でどのぐらいの量が取れるものなんでしょうか？
まあ、だいたい5キロぐらいは取れると思います。
5キロというともう結構大量になります？
そうですね、大量とは言わないんですけど、だいたい取れると思います。
例えば今年の漁の調子、というのはいかがでしょうか？
今年は大量だと思います。はい、
そうなんですね。吉岡さんが漁師になられた頃から比べると、漁獲量というのはいかがですか？
増えてるような気がしますけど、ここ1年とか2年ぐらいだと思います。それまではそんなに取れなかったです。
それは何かこう影響を感じていらっしゃいますか？
稚魚放流してるんで、サザエは多分それの影響もあると思います。
稚魚を、まあ、かなり数を放流して、それがこうしっかり返ってきてるわけですね。
そうですね、はい。
そして、まあ、現在の漁獲量につながっているということなんですよね。伊勢エビ、サザエと、あとカワハギも教えていただきました。はい、カワハギも取れる時期というのはあるんですか？
大体今自分から大体この冬にかけてだと思うんですけど、でもこの夏場でもかかります。
カワハギってどんなお魚ですか？
なんだろう、皮が厚い感じの、あのペノンと長細い感じの、美味しそうに見えない感じの魚です。
そんなお魚ですが、どんな風にいただくのが美味しいと聞いてますか？
基本刺身だとは思うんですけど、はい、
お刺身で新鮮にいただけるということなんですよね。吉岡さん、自分で取ったものって食べることありますか？
ほとんど食べないです。
それはなぜですか？
なんだろう、できればこうお肉の方が食べたいんで。
職業柄というか。
そうですね、昔から売り物だったんで、基本自分から食べるってことはしませんね。
なるほど、自分が海に出て取ってきたものはお客様のところへということ。
はい、間違いないです。
さあ、ね、そんな風に漁師さん、実はお肉が大好きということでね教えていただきましたけれども、さあ、こうした江ノ島漁民会さんで取られているその魚介類なんですけれども、市民の方はどんなところで味わうことができるのでしょうか？
と、江ノ島だと丸大の潜水とか江ノ島亭、江島、あと大体片瀬だと成功へだと思います。
では本当にこの江ノ島島内だったり近隣の飲食店さんなどでいただけるということなんですね。さあ吉岡さん、漁業をしていてやりがいとか楽しさってどんなところを感じになられていますか？
まあ海見られるぐらいなことじゃないですかね。そこぐらいですかね。自然に囲まれて仕事できるんで、
自然を感じながらお仕事できる点教えていただきました。さあこのようにですね、江ノ島漁民会さん、もう本当に日々漁に出ていらっしゃいまして、だいたい漁というのは何時から何時くらいまで行われるんですか？
だいたい朝の4時ぐらいからだいたい8時ぐらいまで、冬にかけるぐらいまでがだいたいこの時間帯です。
また冬になると変わってくるんですか？
あの日がだんだん昇ってこなくなるんで、もっと遅い時間帯になると思います。
漁業について教えていただきました。ここからはもう一つの顔というところで遊覧船の運航について伺っていきましょう。さあ弁天丸ということですが、こちらはどこから出ている遊覧船ですか？
川から岩屋海岸まで。
江ノ島に渡るその橋のところから、だいたい所要時間はどのぐらいですか？
だいたい6分から7分ぐらいだと思います。
6、7分でその江ノ島の裏側まで行けるんですね。では弁天丸のそのルート上の眺望、景色なども教えてください。
左手に江ノ島、右手に富士山が見られます。
富士山と江ノ島どちらも楽しめるということですが、どんなお客様に多くご利用いただいていますか？
だいたい家族連れやお年寄りが多いかな。若い人も最近乗ります。
弁天丸さんの料金も教えてください。
大人400円、子供200円、5歳以下無料です。
行きはその橋のところから、そして岩屋の方面まで行って、帰りも乗れますか？
帰りも乗れます。
弁天丸さんなんですが、運航の有無についてはどのように決められるんでしょうか？
だいたいその日の天候とかをみんなで予想して、ダメならダメ、出るなら出るのパターンが多いですね。
そういった運航情報については江ノ島公式観光ホームページなどで情報発信されているということです。こちらの弁天丸、また漁業と日々海に出ていらっしゃいますけれども、いかがでしょう、吉岡さんから見て江ノ島の魅力っていうとどんなところでしょう、教えてください。
江ノ島は美味しい地物や特産品もありますし、季節ごとに江ノ島もご覧になれるかと思います。はい、
どうでしょう、最近では結構もう観光客の方戻っているように感じてらっしゃいますか？
そうですね、多くなってきてるとは思います。
観光でねいらっしゃる方も多いと思いますけど、市内の方にもご利用いただきたいのではないですか？
ぜひよろしくお願いいたします。
あの乗ったことある方もそうでない方も改めてこう江ノ島の魅力に気がつくことができる、そんな遊覧船ご乗船されてみてはいかがでしょうか。弁天丸さんのご紹介をいただきました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆様へメッセージ PR いただけますか？
江ノ島はこれからもシーキャンドルでライトアップとかもやりますし、湘南の宝石も始まりますので、よかったらお気軽に皆さん家族でお越しください。
知りたい藤沢さん、本日は江ノ島漁民会さんをご紹介しました。吉岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。